それでは今朝は一滴も残さずと題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書14章3節から9節です。新約聖書マルコの福音書14章3節から9節です。では読みいたします。イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時、食卓についておられると一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。まことにあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。
皆さん、おはようございます。3月の最後の日曜日、年度、社会的にはもう年度の最後の日曜日になりました。子どもたちはもう春休みに入り、そして、社会人の皆さんに異動があったり、いろいろな変化の多い時ですけれども、教会は今日のこの午後、総会が持たれますが、新年度に向けて、新たにみんなで心を合わせて、祈ろうとしている時期、来週は、イースターの礼拝になります。そして、今日からこの受難週の礼拝が始まります。日曜日、イエス様はこの転ばに乗ってロバの子に乗ってこのエルサレムに入場されました。多くの人たちは大歓声でイエス様を迎えたんです。この着ている衣をみんなのイエス様のその行く道に敷いて、そして、ホザナダビデの子にと、その称賛を持ってイエス様をエルサレムに迎えました。この日曜日から始まって火水木金、木曜日あの裁判があり、金曜日イエス様十字架につけられ、そして土日曜日の朝復活なさる。この1週間、イエス様がエルサレムに入場されてから十字架につけられるまでの出来事、これを受難週とします。受難週を指しています。ロバの子に乗って入場され、そして翌日宮清めをなさいました。そして、さまざまな今後のこれから起こる週末の予言について、その後にベタニア村での油注ぎがあります。そして最後の晩餐、捕らえられてイエス様は裁判を受けて十字架に向かっていきます。今朝開いたその箇所は、このベタニア村での出来事でした。もうあと2日すると過ぎ越しの食卓が待っている、そのような時にイエス様はエルサレム近くのベタニア村で過ごしていました。 そこに一人の女性が高価な香油の入った壺を持ってきました、イエス様のところに。そしてこの壺を割ってイエス様の頭に、その壺の中に溜めてあったナルドの香油、高価で香りの良いこのナルドの香油を注ぎました。この女性はヨハネの福音書にはマリアと名前を記しています。あのイエス様の足元でじっくりと話を聞こうとしたマリア、マルタのその兄弟のマリアです。マリアは高価なこの香油を惜しみなくイエス様の頭に注いだんです。皆さん、その時どんな映像だったか少し想像してみてください。イエス様がいて、弟子たちがいて、そしてこのマリアがですね、香油の壺を持ってきて、そして、注いだとありますが、割って注いだ、一滴も残さずイエス様に注ぎました。デパートなどに行くと、この、エッセンシャルオイル、5ミリぐらい入って高いものですと何千もします。それぐらい高価なものですけれども、このエッセンシャル精油は、そんなに安いものではなかった。マリアが少しずつ買い足したその壺の中には、高価な香り豊かな芳醇な香りの、油が入っていたんですね。割ってイエス様の頭に注いだときに、部屋中にこの何とも言えない、ナルドの香油私は嗅いだことがないですが、何とも言えない香りが部屋中に、満ちたと思います。すると、このそれを見ていた弟子たちが憤慨したっていうんです。もったいない、無駄なことをした、そう言ってマリアを非難しました。何のためにこの香油をそのような無駄遣いするのか、これを持ってって売ったら高く売れて、そしてそのお金で貧しい人に施すことができたのに、とマリアを責めたんです。日本ではこの頭に油を注ぐ、体に油を注ぐという、今の時代にそういう習慣はないですが、当時このパレスチナ地方は葬るときに、その肉体が朽ちていくときに腐敗するその匂いを防ぐ、また腐敗を防ぐためにこの香りの良い香油を塗ったようです。マリアはイエス様がもうすぐ十字架にかかられる、その準備のようにしてこの香油をですね、イエス様の頭に注ぎました。イエス様はそのように憤慨する弟子たちに戸惑うマリアを見て、言いました。それが先ほど読んでいた6節に出てきます。するとイエスは言われた、そのままにしておきなさい、なぜこの人を困らせるのですか、私のために立派なことをしてくれたのです。この女は自分にできることをしたのですと、埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたんですと。十字架にこれから向かわれるイエス様に心からの捧げ物である、この香油を注いだマリアと、その捧げ物をもったいないと惜しんだ弟子たちの対照的な姿がここにありました。今朝はこの箇所から第一番目に、主の愛は惜しみなく注がれたということを見ていきたいと思います。主の愛は惜しみなく、一滴も残さず、あの十字架で注がれました。イエス様の命と引き換えに私たちは救いを受けました。果たしてイエス様があの十字架で流された血は無駄ではなかったのか、もったいないと惜しむようなものではなかったんでしょうか。それを与える対象である 人間私たち一人一人それに値する、それを受けるのに値するものとは決して言えないような、私たちにそのイエス様の十字架のその救い、イエス様の命がですね、一滴も残されずに注ぎ出されたんです。そんなのいらないと拒む人に対してもイエス様は惜しげなくその命を与えてくださいました。まあ、それこそもったいないこと、そんなことのためにと、まあ、言ってしまいたいような、まあ、ことではなかったかと思います。イエス様は最後の晩餐の席であなた方に新しい戒めを与えましょうと言われました。ヨハネの福音書にはその晩餐のテーブルでたくさんのメッセージが語られたことが書かれています。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと弟子たちに語られました。私は高校生の時にこの一人、まあ、聖書を読む中でこの言葉が響いてきたことがありました。そして考えたんです。私があなた方を愛したようにと言うけれど、イエス様が愛したその愛は具体的にどんなことだったんだろうか、まあ、その答えはですね、この福音書の後に続いて書いています。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。人が友のために命を捨てる、まさにこの言葉の通りイエス様はこの後十字架に向かって行かれ、そして命を捨ててくださった、最大の愛の現れでした。この最大の愛の現れこそが十字架で身代わりの犠牲となって血を流してくださったことですけれども、まあ、そこで考えたんです。命は一つですから、この愛を示せるのはたった一度しかないんだろうか。未熟な頭でですね、そんなことを考えました。いやいや、そんなはずはない。イエス様はあの十字架以外にもずっと愛を示された。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと。じゃあそれは日常的にイエス様はどのように愛されたんだろうか。聖書を開いてですね、その福音書からイエス様がどのように人々と接したのかを繰り返し読みました。例えば最も近い関係で言えばイスカリオテユダです。イエス様はこのユダに対してどのように接しておられたか。イエス様を銀貨30枚で売って裏切ったユダです。最後の晩餐にこのテーブルに着く前にイエス様は弟子たちの足を洗われました。まあ、誰も洗う者がいなかったんです。使えるものになることがいなかった。イエス様は率先して手ぬぐいとまた足を洗うその水を持ってきて弟子たちの前にひざまずいてあの足を洗われた。当然ユダの前でも足を洗いました。ユダの前にひざまずいてどんな顔と顔を合わせてその時を過ごしたかと思います。イエス様のユダに向ける眼差し、ユダがイエス様を見る目、ユダは心の中でどんなことをこの時思ったのかなと思います。イエス様は自分がこれからしようとしている策略に気づいていないだろうと思っていたでしょうか。あるいはそのような胸の内を抱えながら裏切ろうとしている相手が、死と仰ぐ方が自分の足をひざまずいて洗ってくれている、そこに後ろめたさというものを、まあ、感じなかったか。足を洗った後みんな食事のテーブルに着きました。この杉越という祭りの特別な食卓、まあ、座る場所にも上座下座というのが、まあ、あったようです。ある学者はイエス様を中心にして ユダヤの習慣は、肘をついてこうやって寝そべって食べる習慣がありますから、横一並びではなかったようですね。本当は、L 字のようにして神座下座イエス様の中心にしてみんなが座ったようでした。ある学者は、ユダはイエス様の隣の席に招かれたと書いています。実際にそのように聖書を読み解くと、そのような図式がこう浮かぶそうですね。本当はそこはペテロが座りたかった場所だったと思います。でもペテロは下座に席を設けられたんです。ユダはイエス様の隣、特別な場所に招かれました。でもこの後ユダはイエス様を売るために祭司長たちのところに、この食事の途中立って出かけるんです。ユダが、イスカリオテユダがどのようなことを企んでいようとも、イエス様はいつもと変わりなく、この眼差しは限りなく温かいものだったと思います。ユダはそれに気づくことがなかったでしょう。後でイエス様が十字架かかって死なれた後、自分がしたことの大変さに気づいて、ユダは自分の命を絶ちます。犯してしまった過ちはなかったことにはなりませんけれども、その後悔い改めて立ち返るチャンスは全ての人に与えられています。裏切ったのは、ユダだけではなかったですよね。他の弟子たちも同じような裏切り方ではなかったけれど、イエス様のそばからみんな離れて、散っていってしまった。ペテロはあの人など知らないと、イエス様を否む、3回も呪いをかけて誓って、イエス様を拒んだとあります。みんなイエス様を見捨てて逃げてしまいました。心の内にはそんなことをしてしまった自分を責める思いがあったはずです。けれども他の者は心を痛めて自分を責めて、それを持ち続けて終わったのではなくて、その後悔い改めたんですね。これは神様に背を向けたまま、それを持ち続けたまま終わったのではなく、それを悔い改めたというのは、神様に背を向けたまま神の方向へ向きを変えたか、あるいは背を向けたままかでは大きな違いがあります。イエス様は立ち返る者を許す愛を持って、いつも私たちのことを待ってくださるお方、私たちがどんなことを心に思い描いているか、もうすでにイエス様はお見通しなんですね。それを知った上で、温かい眼差しをどんな時にも変わらず私たちにも向けてくださっています。その可能性を、失敗しても立ち返る、悔い改める、そのような可能性を最後の最後まで持ち続けてくださっているお方です。そんな値打ちのないと思われる人に対してもです。これはですね、無駄な行為にも思えるかもしれません。立ち返ることがはっきりと分かっているならば待ちますけれども、悔い改めるかどうかわからない、立ち返るかどうかわからない人を待ち続けるという行為は、何かこう無駄な行為にも見えます、思えます。あの放蕩息子のお父さんが、自分の息子が自分のもとへ帰ってくるのを今日か明日かと遠くを見守るようにして待つ父のように、はたから見ればそれは無駄なように思える。放蕩三昧続けたあの息子、もう息子ではない、もう見限ってしまったらいいじゃないかと、そのような声もあるかもしれませんが、でも このお父さんは待ち続けました。なぜそのようなことができるんでしょうか。それは愛しているから。まあ、愛というのは道理や理屈を超えていくものだと思います。理由がない、説明ができない、でもそのようにしたくてたまらないからそれをする。その根底にはその人を大切に思う愛があるから、価値がある存在として見ておられるから、だから諦めない、最後までご自分のもとへ立ち返るのを待ち続けてくださる。私たちの天のお父様はそのようなお方です。イエス様がどのように人と関わっておられたのか、その人が何をしたのか、イエス様はよくよくこの福音書を読んでいくとですね、人との関わりの中でその人が何をしたのかというこう doing を重視していたのではなくて、その人の本質 being に目を注いでいたということに、気づかされました。そしてその人の本質 being に神様の愛が触れられると、その人の内側から出てくる行為、行動、言葉、 doing も変わっていくということをこのイエス様の関わりの中で見ることができました。私たちのうちにあるこの悪いものをご自分が全部引き取って良いもので返してくれる、まあ、言葉を変えて言えば贖われた姿、それを私たちのうちにいつも見てくださっていた。いつそうなるかはわからないけど、でもその贖われた姿をですね、いつも今ある姿ではなくて贖われた姿をいつも見てくださっていた。主税人のザーカイに対してもそうでした。皆から税金を騙し取って私腹を肥やして嫌われ者であったザーカイ、まあ、誰よりもそんな自分を嫌っていたのはザーカイ自身だったと思いますが、自分を愛せない人、自分をに諦めている人、まあ、ザーカイはそんな人だったと思います。そんなザーカイの存在にイエス様は目を留めて名前を呼んでくれたんです。ザーカイ、あなたの家に泊まることにしていると。イエス様はこの時はみんなの人気者でした。一方ザーカイは嫌われ者、あの一軸側の木に登って上からこうイエス様を一生懸命眺めるような、つまはじきにされた、そのような人でした。イエス様をお迎えしたい、自分の家にそんな名誉なことはないと思っていた人はこの周りにたくさんいたはずです。でもイエス様はこの時ザーカイを選びました。そしてザーカイを見て言葉をかけたんです。ザーカイ、私は今日あなたの家に泊まることにしているよ。イエス様はザーカイの何を見てこのような言葉をかけたんでしょうか。そのような言葉かけがふさわしい相手とは到底思えなかったのに、そんなふうにザーカイに声をかけてくださったイエス様は、私たちの名前も呼んでくださって、私たちの何を見て私たちを名前を呼んでくださっているんだろうかと思います。ザーカイはイエス様と共に過ごして今までの自分を悔い改めました。まあ、不思議なことにイエス様はここでザーカイに騙し取ったお金を返しなさいとか、あなたのしていることは間違っているとか、そのような説教じみたことは一言も言っていないんですね。ただザーカイと一緒に時間を過ごして、一緒に食事をして交わった、その中で ザーカイはその心の内に変化が生まれていきました。まさにこれがザーカイの本質に神様の愛が触れられていったことであったと思います。ザーカイはこの後イエス様に自分が騙し取ったものを4倍返しますと、まあ、当時は法律から立法から言えばそれは2倍でよかったようでした。でもザーカイは2倍では足らず4倍にして返しますと、それぐらいしたいほどの喜びがザーカイのうちにこう生まれてきていたんです。決心をしました。イエス様の愛が私たちの本質に触れていくときに私たちの外側に現れる doing も変わっていきます。逆に外側ばかりを変えようとしたら内側は枯渇していくでしょう。二重性を持つでしょう。内側が本当に変わっていくときに外に現れるものが変わっていきます。そして私たちの本質に触れるのは神様の言葉です。この神の言葉が私たちのうちに触れるときに、私たちはその本質に触れられるときに私たちの内側に何かが起こっていくんですね。ヘブル書の4章の12節、アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。ヘブル4の12、はい、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。神の言葉は生きているって言うんですね。私たちは死んだ文字を読んでるのではなくて、生きた神の言葉を読んでるんです。生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、骨髄と関節と骨髄の分かれ目、どこが分かれ目か分かりにくい、その分かれ目さえもはっきりと差し通す、その神の言葉、その言葉によって内側にあるいろいろな考えや計り事が明らかにされる。その言葉に触れられるときに、私たちは自分が清くないものであることが照らされます。当然ながら責めが来ることもあります。でも責めて終わるのではなくて、そこからあのイエス様がそのために十字架にかかってくれたというところに目を上げる、悔い改める、立ち返る、そのような道のりを私たちは得ているんですね。イエス様は恵みと誠に満ちていたと、あのヨハネの福音書でヨハネは一章で語っています。このお方は恵みと誠に満ちていた。どういうことでしょう。恵みというのは限りなくどんなものをも包み込み愛する愛です。どんな罪をも許してくれる、このイスカリオテのこの裏切りさえも許すことのできる愛、与えしないものに注がれる許し愛です。誠は神様の義です。正しさ、清さ、これに照らされるときに私たちは意気消沈してしまう。正しくないから、正しいことができないから。でもイエス様はその誠によって私たちのこの心の内、判別できないこの関節と骨髄の分かれ目、魂と霊の分かれ目を差し通して、私たちの状態を明らかにして、傷ついて傷んでいるのか、あるいは何か罪を犯してそこに憂いているのか、自分で自分が判別できないところに神の言葉が生きて働いて、それを明らかにして、そしてそこに恵みと誠の恵みが注がれている。私があなたを愛している、私があなたを許している、あなたはもう責められなくてよいという、その言葉によって私たちはこの本質がですね、神様のご愛によって触れられて変えられていくんですね。 祈り、そして御言葉、聖霊が助け主となってそのことを明らかにしてくれます。御言葉によって私たちはその自分の古い自分から離れていくときに、ますますと真理が私たちを囚われてたところから自由に解放してくれるんですね。真理はあなた方を自由にするとありますが、そうするときに私たちの内側にはますますと神様が与えてくださる喜びが溢れてきます。皆さん、その溢れてくる喜びの中で毎日生きておられるでしょうか。第2番目は、価値ある捧げ物は愛の応答による現れです。価値ある捧げ物は、それはすなわち愛の現れ、愛の応答による現れです。愛は見えません。でも応答するときにどれほどその人が愛しているのかということが、まあ現れてくるんです。マリアは壺を割りました。そして高価なナルドの香油をイエス様の頭から注いだんです。ポタポタとですね、最初はドバッとかもしれません。どのぐらいの量があったか分かりません。5ミリで何千何万という世界ですから、まあ、300デナリというのは約300万に相当します。マリアが貯蓄するために、財産を貯めるために少しずつ貯めたものだった。それぐらいのものがどのぐらいの量だったのか、割って頭から注がれた。イエス様はこのマリアが少しずつ貯めた財産、その交流、それを全部惜しみなく一滴も残さず注いでくれたことに喜ばれました。なぜならそこにはマリアがイエス様を愛する愛、その思いが現れていたからです。イエス様はそれを見て喜ばれました。まあ、昨年、まあ、今年今でも続いていますが、まあ、会議に出向くことができずにズームで会議をすること何度もこの1年ありました。東北、関東、そして九州、沖縄の先生方と、まあ、ズームは便利ですよね。交通費がまあただになるというところもありますけど、まあ、不便なこの制限もあります。いろんな教会の牧師先生と、まあ、理事会やらいろいろなミーティングの中で話をする機会をいただきました。まあ、コロナ禍で多くの教会が経済的な打撃を受けている苦労があるということをも聞きました。まあ、教会の建屋がレンタルの教会、礼拝は開けない、兄弟姉妹は来ない、献金もない、でも月々のレンタルは支払わなければならない、あるいは職を失った人たちが何人もいる、また経済が傾いて捧げられなくなってくる、まあ、そんな中で、教会も宿泊している、そんな打撃を受けているという苦労、まあ、近隣の教会にある私たちの教会もそうだという話も聞きました。私はそれを聞きながら、尾上聖愛教会はどうなんだろうか、そんなことを思い巡らしました。でもそれを聞きながらも大丈夫だと、その思いがすぐにやってきたんです。なぜならば、尾上聖愛教会の皆さんがイエス様を愛して礼拝する姿、そして仕えて黙々とですね、仕えておられる姿を今までずっと見てきたからです。2回の緊急事態宣言、去年の春と、去年はイースター礼拝できませんでした。そしてこの年明けてから、トータルするとですね、この1年約4ヶ月この場所で礼拝が持てなかったことになります。15週間、このチャペルでの礼拝はできず、献金の時も持てませんでした。4ヶ月というのは年の3分の1です。 3分の1私たちはこの場所で礼拝できなかったんですね。献金の捧げ物もできませんでした。礼拝が再開されると兄弟姉妹たちは来れなかった時の捧げ物献金もちゃんと取り置いてしっかりと捧げてくださっていました。必要が満たされました。まあ、今日総会があります。また来月には決算の総会もあります。具体的な数字を皆さんももうすでに目にされていると思いますが、必要が満たされて、まあ、4人のフルタイムワーカーがいますから、また必要な経費もランニングもあるわけです。必要が満たされて、さらには新年度にも繰り越すことができるほどに生み出すことができました。私はこのことを見てですね、本当に今すごいなと、当たり前でない、まあ、深くもう本当に感動するようなことでした。もっと言えば、大使の街道建築のために多くのものが捧げられています。このことを見せられて本当にすごいと感動しています。そして同時に、これはイエス様主に対する兄弟姉妹たちの愛の現れなんだなということを、そのことを改めて実感しています。主を愛するこの顕著な現れは献金と奉仕に現れます。なぜならば、これは実際的なことだからです。犠牲も伴うからです。イエス様はあなたの心のあるところに宝もあると言われました。まさにそうだと思います。心のあるところに私たちは価値を見出し、そこに自分の大切なものを費やしたいと思うものです。人は自分が大切にしていることに惜しみなく犠牲を払うものです。まあ、主を愛しますと言っていながらも、それが口先だけなのかどうなのか、このことを私はある姉妹から教えられました。その人は自分はイエス様を愛していると言っていながら、長い間一番大事なことに不忠実だったと打ち明けてくれました。そんな自分のことさえも気づいていなかったと。けれどある時、聖霊の清さに満たされて、そして改めてこのイエス様が自分をどれほど愛してくれているかというその愛に触れられたそうです。そして自分の身代わりになって、あの十字架で惜しみなく一滴も残さず、そのご自分の命を注いでくださった、その愛を注いでくださっていたことを教えられて、はたと立ち止まったっていうんです。そして何もしていない自分に気がついたって。この姉妹は心から主の愛に応答するものになりたいと願うようになり、あのザーカイのようです。心から主の愛に応答するものになりたいと願って、お金や時間の使い方が変わっていきました。捧げるもの、使えるものになっていきました。先ほどあのヘブル書の言葉を見ましたけれども、神の言葉は生きていて力があり、私たちの存在そのものに神様のご愛が触れられていくときに、私たちは何かこう感動して喜びがあふれて、せずにはおれないというそのようなものにこう歩み始めるものなんだと、私はこのことを通して教えられました。マリアは イエス様に心を向けていました。だからイエス様がもうすぐ十字架にかかって葬られるという誰も受け取りきれない事実を、マリアはイエス様のその心中を寄り添うように見ていた。ですから香油を持ってきてですね、割って注ぎました。埋葬の準備とイエス様は言われました。イエス様を愛する人というのは、イエス様の願っていることを、ああ主、あなたはこのことを私に願っておられるんですねと、まあ、知るような人とも言えると思います。子供でも、どんなの小さな子供でさえも、まあ、親が何を考えているか全部はわからないにしても、何を願っているか判別することがあります。それは親を思う思いがあるゆえだろうと思うんです。神様との関係においてもそうです。いつまでも与えられることばかりを求めている子供のようなものであれば、その視点に立って見ることは難しいですけれども、主の身思いというのに心を向けられるようになっていくならば、主が何をなさりたいのか、それを心に留めるように、また求めて祈るようなものに、こう成長というんでしょうか、祈りが変わっていく、あり方が変わっていくだろうと思います。聖霊がそのことを助け導いてくださいます。私たちの心を、足元を照らして、そして一つ一つを解き明かして、まさに神の言葉の上に立って私たちが歩んでいく、そのことを聖霊は助けてくださいます。イエス様に高価な香油を注いだマリアと、それをなんて無駄なことだと非難した弟子たちの違いは、まあここにあったと言えるんではないでしょうか。もったいないと声高らかに非難したのはイスカリオテユダでした。まあ、ユダヤの教えでは、施しをするというのは尊いことでしたから、必ずしもこの香油を売って施すというのは的外れな言葉ではなかった。むしろ理にかなっている、道理にかなった言葉にも聞こえますけれども、この理にかなうということが必ずしも神様の御心に沿っているかどうかということは分かりません。必ずしも神様の御心に沿っているとは限らないんですね。これが私たちに注意しなければならないことだと思います。理にかなっていることがあったとしても、主の前に立ち止まって、本当にあなたはこのことを求めていらっしゃいますかと、これがあなたの御心ですかと求めて祈る祈りは大事だと思います。私たちは目先のことが優先して、本質的な大切なことを見落としてしまうようなところがあるからです。物事を見分ける洞察力というものも主に求めて祈る必要があります。銀貨30枚でイエス様を売ろうとしていたユダは、この人にその香油を注ぐくらいなら、この高価な香油を売ってお金にした方が価値がある、天秤にかけてですね、そっちの方が価値があるじゃないかと言ったのと同じでした。一方イエス様は、自分を裏切るこのユダのためにも一滴も残さず命を注いでくださった。果たしてそれは価値があることだったんでしょうか。無駄なことではなかったんでしょうか。いえ、イエス様はそのことを天秤にかけずに、イエス様は惜しまずに、このユダのためにも 十字架にかかられてご自分の命を与えてくださいました。それは私たちにもです。惜しむことなくイエス様はご自身の命を注いでくださっている。私いろんなことがあるときに本当にこう、落ち込むということではないですが、悩み考えるときに、なんでこうなんだろうと、こう、眉間にしわが寄るようなことが、あるわけです。皆さんもあると思いますが。でもそのときにいつも思うんです。イエス様は命捨ててくださったほどに、私のことを愛してくださっているんだから、大丈夫。このイエス様が共にいるんだから大丈夫。命、友のために命を捨てるほどこれより大きな愛はないと。その愛を私に与えてくれているんだから、願ったように思ったようにならなくても、傷んでも傷ついても倒れても、でもイエス様愛してくれているんだから、一つの証拠のようにしてですね、いつもイエス様の十字架を見るんです。昔一人のイギリス人の少女がドイツのある町に留学しました。彼女はその町の美術館で一枚の忘れることができない絵に出会いました。その絵のタイトルはこの人を見よというタイトルです。新世界にもありますね、この人を見よ、台がつけられていました。そしてその絵の下にはその絵を描いた画家の言葉が書かれていたそうです。こうありました。私はあなたのために命を捨てた、あなたは私のために何をしたかと、この絵を描いた画家の言葉が書いてあったそうです。おそらくこの絵はですね、イエス様の受難の姿を描いた絵だっただろうと思います。少女はこの絵とこの画家の言葉を深く心に刻みつけられました。そして彼女は母国に帰った後、成長して大人になってから、この賛美歌を作る作家になったんです。彼女の名前はフランシス・ハバーガルといって、彼女はドイツで出会ったあの絵と画家の言葉をもとにして、私たちがイエス様の十字架の愛にどのように応えるかという歌詞の賛美歌を作りました。アウトラインにも載せていますが、新世歌102番の主は命を与えませりというこの賛美歌、一節には主は命を与えませり、主は血潮を流しませり、その死によりてぞ我は生きぬ、我何をして主に報いし、二節には主は御父のもとを離れ、わびしき世に住みたまえり、かくも我がために栄えをつつ、我は主のために何を捨てし、三節、主は許しと悲しみと救いをもて下りませり、豊けき賜物の身にぞ余る、ただ身と魂と捧げ祭らん。この歌を作って、世界中にこれは歌われるようになりました。あの有名な冒険家リビングストン、アフリカ大陸を、で初めてヨーロッパから、アフリカ大陸に降り立って、そして冒険をしたリビングストン、探検家でもあり宣教師でもありました。またお医者さんでもあったリビングストンが、このアフリカのある村で伝道していた時に、イエス様を信じた村の村長が、このイエス様の救いを受けてですね、喜びにあふれて自分の気持ちを何かで形で表したいと思って、この村長さんはリビングストンのところに、捧げ物を持ってきたそうです。小麦粉、取れたんでしょう。それを見てリビングストンは言いました。神様は小麦粉などでは満足されないでしょう。よくぞ救われた人に対して、そんな突き返すようなことを言ったなと 喜んで持ってきたんだから受け取ってくれたらいいのに、それは神様は喜ばれないでしょうと。ところがこの村長さんくじけなかったんですね。そうか、もっと良いものがいいな。そして、大切な馬はまあ高価なものです。その馬をなら喜ばれるだろうと、今度は馬を連れてきました。これを捧げたい。するとリビングストーンは、神様はこの馬では満足しないでしょうと。まあそうか、ならばもっと良いもの何かないかな。まあそれぐらいめげる思いがないぐらいこう喜びがあったんでしょうね。何かないか、よくよく考えて村長がやってきました。どうしてもこの人は喜ばれるものを捧げたかったんです。諦めませんでした。そして、持ってきたのは村長の権威を象徴する、何かこの装飾するもの、これこそが我村長ぞというその、まあ、装飾物を持ってきて、まあ、命の次に大事なようなものでしょうか。これを捧げますと、これがなければ私は死んだも同然ですというようなものを持ってきました。一番大事なもの。するとリビングストンは、どうでしょう、神様それで満足するでしょうかと答えたそうです。するとこの村長は怒って、それでは私は一体何を捧げればいいんでしょうか、もう私自身しか残っていません。するとリビングストンは答えます。そうです、神様が願っておられるのはあなた自身ですと。マリアが石膏の壺を割ってそのすべてを注いだというのはこれに似ています。マリアは自分自身というこの器を、壺を割って、その割った中にある油を、香油を全部イエス様に注ぎました。壺を割ったというのは一滴も自分の手に残さない、残しておく気はない、すべて与える、注ぎ出すという現れでした。自分自身を主に捧げたんです。一体どうしてマリアのうちにそんなことができたんでしょうか。それは彼女がイエス様がどういうお方であるのかをよく知っていたから、イエス様と親しく深い交わりがあったから、イエス様を知れば知るほど豊かな礼拝の中に招かれて、惜しまずにもうこのお方のためだったらと捧げるほどに、イエス様の愛にその美、存在の本質が触れられていたから、まあ、そのように思います。そのためにはイエス様の足元に私たちも行かなければなりません。イエス様の足元に行ってイエス様の御言葉に聞き入る必要があります。もし義務感でしかなかったならば、それは本当の意味でイエス様のことをまだ知らないというふうにも言えるでしょう。そしてそんなものでさえもイエス様はよくよく分かって私たちを招いてくださっています。さあ私のもとに来なさいと、そして私が語る言葉聞きなさい。その言葉によって私たちは養われ、その言葉を握って生活の場に出ていくんですね。私たちのさまざまなこの生活の場においてはいろんなことがあります。家庭において、職場において、また地域において、学校において、人間関係やらいろんなことがあります。でもそのすべてのところにおいてイエス様は息づいて共にいてくださっているんですね。私たちが御言葉を蓄えているならば、その御言葉が力となって私たちを、自分自身を照らしてくれます。祈り導いてくれます。 このお方との交わりの中に、この1週間改めて出ていきたいと思うんです。十段主イエス様がたどられた道のり、まあお隣の韓国ではこの十段主には多くの教会が断食をして祈ります。静まって主の前に心注いで、そしてまた、日本の教会でもいくつかそういう教会があります。蒼天祈祷で心を注いでイエス様のたどった道のりを御言葉から受け取り、そしてそこに合わせて祈っていく。今朝皆さんの集合ボックスには月間予定表が配られていたと思いますが、そこの聖書箇所には受難週のための聖書箇所が書かれています。特別なプログラムで御言葉を通して一緒にですね、その言葉をたどりながら、聖霊が私たちに解き明かしてくださるそのことに思いを向けて、生きて働く神の言葉の中に身を置いていきましょう。そしてイエス様がたどってくださった道のりを、その御跡を踏むようにして、その御言葉に根ざして祈りを捧げていきたいと思います。深い交わりの中にこの一週間皆さんが導かれますように、私も祈ります。互いのためにも祈り合いましょう。おねえ聖愛教会の皆さん一人一人がこの時本当にイエス様のご愛に触れることができるように、今なかなかですね、席を並べて互いに祈り合うこと難しいんです。許される中でされていますが、けれども家に帰って皆さんの顔一人一人を思い浮かべながら、どうぞ互いのために取りなして祈ってください。誰かが私のために祈ってくれている、私も誰かのために祈る、その中でこの受難週を共に過ごしたいと思います。御言葉に応答して祈りを捧げましょう。主の前にどうぞご起立ください。そして心を主に向けて、今それぞれで、祈りを捧げる時を持ちましょう。応答して祈りましょう。天のお父様、受難週を迎えました。この道のりを通ってイエス様は十字架に向かわれ、そして墓に葬られ、一切のものを足の下に従えて復活してくださいました。イエス様の十字架によって私たちに救いの道を開いてくださったことを感謝いたします。あのイスカリオテのユダのように、イエス様の近くにいながらも滅びに向かう者がいることに、あなたはどれほどの悲しみを持って見ておられたでしょうか。反対に救いのために喜んで死なれたイエス様に信仰を置くということがどれほど大きな恵みでしょうか。このイエス様に捧げた高価な香油を惜しむ弟子の姿が私たちのうちにないでしょうか。イエス様、あなたはどんな人にもご自分の価値ある命を惜しまず、一滴も残さず注いでくださいました。与えてくださいました。その愛が御言葉を通して私たちの本質に触れ続けて、私たちがあなたの愛に応答し続けることができますように、聖霊様豊かに導いてください。開く御言葉をあなたが解き明かし、心のさまざまな計りごとを判別させてくださって、悔い改めに導かれ、また告白に導かれ、また感謝に導かれ、その告白の中に あなたがお与えくださる深い平安と慰めと力と愛を私たちが受け取っていくことができますように、心を照らし続けてください。この1週間の御言葉を開いて祈りを持つその時も、あなたが豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。お一人お一人のこの1週間の歩みをイエス様どうぞ祝福してください。助けを与えてください。必要を満たしてください。イエス様を見上げて受けますように、聖霊様導いてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは今日は聖歌の中から396番十字架の鍵を、共に歌いたい。